愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週のゲストは法文学部人文学科教授の清水文人先生です。日本語研究が専門の清水先生に万葉集を万葉人の声で再現するとどうなるかをお聞きしました。
先生は横浜生まれの湘南ボーイであったと伺っておりますけれども、お若い頃はどんな青年でいらしたんですか？
まあ、高校生時代から話しましょうね。高校生ぐらいの時はですね、まあ、湘南海岸がすごく近かったもんですから、はい、よく海で遊びました。ヨットとかね、
うん、はい、やっぱりじゃあ海は大好きという。
もう大好きですね。
海にはこうロマンがありますけれども、はい、先生はその海のロマンから、あの言葉のロマンといいますか、歴史へのロマンに思いを馳せてそれから行かれるんじゃないかと思うんですけれども、
はい、
言葉にそのロマンを見出したのはいつくらいのことですか？
これもですね、はい、高校生の頃なんですね。私どものですね、高校はあの結構男の子が多くて、
はい、
殺伐とした感じだったんですけどね。そこにあの若い先生があの赴任をしてこられまして、あの男性の先生ですけどね、はい、まあ、国語を担当してくださるということで、我々もちょっと年も近かったもんですから、うん、あの期待してたんですね、
はい、
である日の漢文の授業でですね、私のその人生といいましょうかね、生涯のその方向性が決まってしまったということで、
はい、
まあですから今から考えると、その先生と会わなければですね、
はい、
ここのスタジオにいなかったと思うんですね。でどんなきっかけかというと、はい、その先生がですね、ある日漢文の授業の時にですね、漢詩を読むという。でその漢詩を我々は、まあ、てっきり訓読するんだろうと思って一生懸命練習していたんですけどね。そうしましたら、あの先生が、まあ、教科書しまいなさいって言うんですよ、
はい、
で何をするのかなと思ったら、教科書の漢文訓読じゃなくて、中国の漢詩は中国語で読むのがいいんだと言うんですよね。でそこで、まあ、我々は中国語と言ってもですね、北京語できるわけでもありませんし、
はい、
どうするんだろうと思ったら、まあ、先生が僕があの北京語で今読んであげるというので、期待をしてですね、まあ、目を閉じなさいというんですね、
はい、
で目を閉じて訓読の勉強してきたその世界を頭の中に置きなさいというんですね、でそこへ先生のこの朗々とした声がスーッとこう北京語で流れてくるんですよ。でこれはですね、あの場所じゃありませんけども、胸に染み入りましたですね、でそれがきっかけで、漢詩は中国人の声で読むと素晴らしいんだなと思ったわけですよ。でそれがきっかけとなって、じゃあ万葉集の歌は万葉人の声で読んだらどんなに素晴らしいんだろうと、いうふうに思ったんですね。あのまだあの若かったってこともあるんですけども、やっぱりこう ロマンチックな、ね、感じがしますよね、で先生がそういうふうに読んでくれたことがきっかけで、万葉人の声で読んだらきっとどんなに素晴らしいんだろうというようなことを思って、先生のところに行ったんです、職員室に、はい、めったに行きませんけどその時は行ったんですね、で先生にそのことを質問しました、
はい、
で先生、万葉人の声で読んだらどうなるか先生読んでくれませんって言ったんですが、いやそれは僕はできんと。でどうしてできないんですか、北京語先生できたじゃないですか、いやそれは万葉人僕知り合いないからというんですね、先生がね、でそれでもしやりたければそういうことこそ大学行って研究するんだよ。
あ、なるほど、
だから逆にあの万葉人がどういうふうに読んでたか分かったら、
うん、
教えに来てくれよと言われたんですよ。これ殺し文句でしたね、
でも私だったら、その万葉 の歌を習ったとしても、万葉の人も自分と同じ喋り方をしてると思っちゃったと思うんですけども、先生はやはりあの思うところが、万葉の人はその時代の言葉の使い方、音の発し方をしてるんだなと思われたんですね、
ですからその先生に出くわさなければ、多分私も今の寺尾さんとね、同じように思ったと思うんですね、だからやっぱり先生ですよ、この時の、はい、
ちょっとその時の感動をですね、私たちも少し味わってみたいんですが、はい、今回は特別に北京語のその当時の漢詩を、
はいはい、読んだものがありますのでお聞かせしましょうか。
渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新，劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。
これは大井の詩で、
そうですね、あの有名な異常の蝶を渓人を潤すという漢詩ですね。でこの漢詩、今聞いていただいたように、本当に中国語で聞くと、 なんかこう意味わかんないですけども、スーッとこうイメージがね、入ってくるんですよ。だから柳の色がこう青々としてるなんていうね、そういうイメージがこうパッと浮かぶんで、やっぱり言語で聞くとすごいなという。でその印象がですね、ちょうど教科書に人丸の歌が載ってたんですよ、万葉集のね、笹の葉は三山おさやにさやけども、これは寺尾さんの方がいいですね、ちょっと読んでくれます。
柿の本の人丸の歌です。はい、笹の葉は三山もさやにさやけども、我は今思う別れきぬれば。簡単に言いますと、どういった感情を歌っている歌なんでしょうか。
今の別れたばかりの今を思うとということで、非常にロマンチックな歌なんですよ。ですから今 の寺尾さんの声でお聞きするとこっちの方がいいかもしれませんね。実は今これをですね、笹の葉はっていうのはどういうふうなリズムで万葉人は読んでたんだろうか、どんな声でこれを読んでたんだろうかというふうにこう思ったら、もう妄想のごとくですね、頭の中いっぱいになっちゃって、でとにかく聞いてみたい聞いてみたいという思いだったんですね。
そこから先生の研究がスタートしたわけですね。
いや、まだそう順調じゃなかったんです。
ほら、
私は言葉の方面には行くということを考えてなかったんですよ。
はい、
その当時はまだ私の育った環境が あるもんですから、大好きだった母方の祖父の影響を受けて、で母方の祖父がいわゆる警察官僚みたいなね仕事でしたので、でそれを見てるとやっぱりこれちょっとかっこいいかなと思ったりして、検事になりたいなと思って、ですから学部は文学部じゃなくてね、そちらの方へということだったんですよ。それで法律とにかく好きなんですよね、何が第何条とかね、好きなのでそちらの方へと思って勉強したしたんですけども、やっぱりそのこの高校の時のね思い出が頭から離れないんですよ。どうしても
万葉人の声で再現してみたいと。
そうなんです。だから六法全書パタンと閉じると、あの万葉人のっていうのがですね、こびりついてて、で結局私 の父がですね、やっぱり同じような、うちの父方は学者の系統ですので、同じようなことをしているので、日頃からこの本はお前に譲るからとかいうふうに言われてですね、でそちらの本もいいかなと思わないでもなかったんですね。でもやっぱりどうしても私やりたいことがあるなと思って、それできっぱりと、もうそちら の道はやめてと、
法学部をやめて、
そうですそうです、
もう大学をまた受け直されたんですか。
そうですそうです、
覚悟を決めて言葉の世界に入られてこられたわけですけれども、柿の本の人丸の、その謎は解けていくんでしょうか。
これがですね、一筋縄ではいかないということはようやく分かりましてですね、だいたい1300年も前の資料ですし、テープレコーダーもありませんしね。
そうですよね、
会った人はもちろん一人もいないでしょうし、ですからどうやってこれを再現するのかということについては、もう苦労しました。大学に入ってから知りたいというもう一心でですね、やってるとおのずからこう道が開けてくるなというふうに思ったのはその時だったんですね。文学部に入って1年生の終わりぐらいの時にですね、図書館に行きましたら、カールグレンっていうですね、名前 の人の本がありましたね。でそれがちょうどフランス語で書かれてたんですけども、なんか中国の方言を集めて昔の中国の音を再現するというふうな研究をしてるんですよね。ではこれだなと思ったんですよ。でもフランス語で書いてあるので、これすぐには読めないということで、結局フランス語一生懸命勉強するっていうことになりました、
そこからですよね。
そこからですね、せめて英語で書いておいてくれればと思ったんですけども、でそれ一生懸命読んでるうちにですね、なるほどなと、昔の音をこう再現する方法ってこういうふうなやり方なんだなってことが分かってきたんですね。でカールグレンという人は昔の中国の古い隋や唐の頃 の音ですね、それをこう再現してくれていましたので、ちょうど1300年前の日本の奈良時代にはその中国の音が入ってくるんですね。それを使えばですね、その中国の音が入ってきて、その中国の音と日本語の大和言葉の音の近いものをこう引き当てて漢字を書くわけでしょう。だからその漢字を書いた、つまり万葉集を書いた漢字の元々の中国の音が分かれば再現できるわけですね。でそういうふうにしてもう一心不乱にやりました。でとにかくロマンを実現させたいということでね、やってやってやって、もう苦労しながらやったんですけども、その最後ですね、音化というんですけどね、音を推定した結果を音化というんですけども、それを当てはめてみたらですね、 これとんでもない結果になったんですね。
とんでもないというのは、
まあ、自分勝手にこう妄想してたんですね、きっと素晴らしいに違いない、北京語のようにという。ですからなんかこう調べがこう滑らかでね、音も綺麗な音でという、それは微塵にこう崩れちゃったと言いましょうかね、万葉集を現代語で読んだ方が、だからさっきの寺尾さんが読まれたような音声の方がずっといいなと思いましたね。
先生ではちょっと読み比べさせていただいてもよろしいですか、
は
い、
どうぞ。
先ほどの現代の言葉で読みますと、はいはい、笹の葉は三山も鞘に鞘げども、我は今思う別れきぬれば、こういう歌なんですが、先生万葉人の声で歌ってみてください。
心を込めて、はい、言ってみます。ちゃちゃのパパみやんまんもちゃんやんにちゃんやんげんどもパレパインモンポプパカレキンヌレバという感じですね。
パ行がかなり、はい、耳につきますけれども、
そうなんです。でこれはですね、はい、自分で思ってもいないことが実現されてしまったと、再現されてしまったという、
どこかの方言のように聞こえますね、
はい、まあ、いわゆる東北弁みたいな感じですね。
はい、
はい、今要するにこういうふうな音がですね、実は日本全国見てみると残ってるところあるんですよ。このパという音はですね、今ハヒフヘホですけども、昔は大昔ですね、パピプペポだったんですよ。
あ、ハヒフヘホという発音がなかった。
そうです、そうです。パピプペポと発音してたんです。だから母と言いますよね、お母さんのこと、はい、お母さんは母じゃなくてパパだったんです。
パパだったんですか。
そうです、母ですからね。
性別さえ変わってしまいそうな、うん、
でお父さんはティティだったんです。
ティティ
ティティティティ
ティティ、
うん、ですからパパとティティの方がかっこいいなと思うんですけども、まあ、そういうふうにハ行をパ行で話すっていうふうなことは、今で言うと津軽とか弘前の東北の方ですね、
はい、
それから、琉球列島ですか、沖縄の諸島ですね、そこに例えばこの花のことをパナ、顔の花ですね、はい、パナで、フラワーのことをパナというふうに、パで残ってるんです。でどうしてそんな昔のものが残ってるかというと、文化の活性中心地だった奈良とか京都からだんだんとこう言葉が、それこそ人が歩くようにして伝わっていって、結局千何百年かかってようやく今そこに伝わってるという、そういうことなんですよね。だから今現実にこういう音声で話している方言があるという、再現された音は私なりにはちょっとがっかりしたなっていう感じはあったんですね。
でも大変流れるような音ではあるかと思うんですけれども、
ですから、まあ、東北弁は東北弁ってすごく綺麗ですよね、走り幅跳びなんていうのがファスファンバトンブとか言いますよね、東北弁だとだそれなりにこういいんですけども、ただ東北弁が万葉人だったとは思わなかったんです。私はなんかフランス語のようなね、そんな感じかなと思ったんですけども、それは全然違ってしまったということで、かつて日本列島はまあ東北弁のような日本語が話されていたということが分かりましたね。ですからだんだんとそれがまたね、こう伝播していくような感じもよく分かってくるというふうなことで、
言葉の伝播っていうのはそのスピードにして年間で600メートル、
そうなんです。
まあ、今でしたらね、本当にこのラジオですとかテレビといったメディアがすぐ瞬時に伝えることができますけれども、昔はやはり言葉のスピードっていうのがあったんですね。
そうですね、やはり北と南のところまで伝わるのにはうんと時間かかりますよね、車もありませんからね。ですからそういう古い音がようやく今日方言の中に残ってるという、そういうことなんですよね。
今回は万葉人の声を聞かせていただいたんですけれども、こういった日本の方言、そして愛媛の方言の研究もされているということで、来週は愛媛の方言についても先生にお伺いしていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き清水教授にお話を伺います。お楽しみに。